今日は、詩編、あれ、ごめんなさい、創世記22章ですね。このアブラハムがこの自分の息子イサクを捧げるようにその神様に頼まれた時のすごい驚くべきの、旧約聖書の中で本当に一つの感動的な、またある意味でこのすごくの最も印象的な場面の一つだと思います。まずじゃあそれに入る前に一言祈って始めたいと思います。主イエス様、今日の礼拝の時間を感謝します。これからアブラハムがあなたによって頼まれて自分の息子イサクをあなたに捧げようとした時に、そういうアブラハムの態度とその姿、またアブラハムがそのを通して学んだこと、どうか今日私たちがそのアブラハムが出会ったこの大きな試練を通して私たちもたくさんのことを学ぶことができるように導いて助けてください。イエス様、心を開きます。聖霊様、どうか語ってください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。皆さん、この言葉、皆さんのプリントにも書きました。僕は試練と申します、よろしく。そうするときには、いや、もう会いたくない、でもあなたと付き合いたくないと返事するかもしれませんけども、でもやっぱり誰であっても試練があるんですね。熱心なクリスチャンだから試練があるんじゃなくて、クリスチャンじゃない人たちももしかするとクリスチャンよりも試練があるかもしれません。誰であってもたくさんの試練があります。ただ大事なのは、そのこれから私たちがその試練の時にはそのどう反応するかっていうことがすごく大切ですね。試練と懲らしめと誘惑、いろいろな言葉あるんですけども、試練と懲らしめがかなりダブるところがあるんですけども、でも懲らしめははっきり言うと、私がこの何か間違ったことをしていて、そこで神様が私にその元それを直すためにしつけをしてくださるね、神様からのお仕置きということですね。もちろんそれも試練となるので、懲らしめと試練はかなり似ていると思いますけども、でも誘惑はまた違うことで、聖書には神様が絶対誘惑しないんですね。罪を犯させるようにそういう働きは神様がもちろん一切しないから、誘惑は違うものですね。結局試練はどこから来るでしょう。やっぱり基本的に私たちがみんな生まれつきのその現在という罪の性質があって、まだまだやっぱり直さないといけないところがみんながいっぱいあって、で私たちみんな欠けてるところがあるだからこそ試練がありますね。だからやっぱり神様が試練を通して私たちをもっと成長させようとします。成長しないと人生がもっと良くならないので、だからやっぱり例えばそのどこでもそうですけどね、例えば今はみんなウィンターのオリンピックを見てるんですけども、でもやっぱり日本の素晴らしい選手たちもそこまでできるためにはどんなに苦労するのか、食事の制限とかね、もう毎日何時間もかけて、本当にすごいんですね、犠牲を払うんですけども、だから何かね、ちゃんといいものを出したいならやっぱり訓練がどうしても必要です。それがクリスチャンライフもそうですから、本当に充実した幸せな人生になりたいならやっぱり厳しい訓練が必要です。堕落して何もしないんだけども、結局後で結果も全然中途半端で全然幸せじゃないですからね。だから試練はやっぱり私たちが必要ですね。試練に対するその反応はとても大切です。皆さん、このプリントにも書いたんですけども、これをちょっとスクリーンちょっと見てください。試練は神様が許すんですね。だから今日の箇所も神様がアブラハムに会わせられた、でもその こっちの反応が神様を本当に徹底的に信頼して従うなら、その試練は素晴らしい祝福となるけども、でも不信仰、不従順だったら、まあ、結局同じ試練は呪いとなりますね。まあこの試練自体は呪いじゃないんだけど、私の不信仰と不従順は罪ですから、罪は呪いをもたらすんですね。だから、反応が全てですね。結局、どのようにそれを受け止めるか、これが神様が許してくださったと、本当に信じたら、まあ、じゃあ、良い心でその試練を受け止めることができます。そしてその試練によって私がもっと成長します。まあ多分ですね、特に原因は自分の失敗とか自分の罪の原因の場合は、自分の失敗とか自分の罪もよくその試練をもたらすんですけども、その時は特に悔しいと思いますね。あれはしなかったらとか、まあだからそうするとさらに厳しくなると思いますね、受け止めるためには。でも皆さん今日、神の主権についてちょっと考えてほしいんですね。まあ、この主権という言葉が、昔はクリスチャンたちがよく勉強したみたいけども、今日なかなか勉強しないんですけども、プリントの一番下のところに、ちょっとだけ、神の主権とはと短く書いたんですけども、あなたの弱さも、失敗も、罪も、まあ、神に立ち返るならですね、状況もすべてを用いて、ご自分のご計画になるために物事を運ぶんですね。だからそれは神様がしてくださるんです。神はあなたの弱さも失敗も罪も状況もすべてを用いてご自分のご計画になるために物事を運ぶんです。まあ、これを本当に徹底的に信じることはすごく大切ですね。これからちょっとやっぱり皆さんにもちょっと読みたいんですけども、ちょっと長い試験の定義あるんですけども、特に中学生にとってはとても皆さんが賢いだからよく理解できると思いますけど、でも、これがですね、有名な神学者が書いた定義ですね。すごく神様によって用いられた人ですけども、こう書いたんです。神の主権。この言葉で私たちは何を言おうとしているのだろうか。これは神の絶対支配権、神の王権、神の神聖を言おうとしているのである。神は主権者である。というとき、神が神であることを宣言している。神は主権者であるというとき、その方が御心を天の軍勢のうちに、地の住民の上に、意図されたままに行われる最高支配者であることを表明する。従って誰も彼の御手を抑えて、あなたは何をされるのかということで、できる人はいない。これはダニエルですね、4章35節。神は主権者であるというとき、その方が全能であることを宣言している。すなわち天と地において全ての能力を持っておられるため、誰も神のご計画を、これがすごく力強い言葉ですね。誰も神のご計画を覆すことができず、神の目的に逆らえず、神の御心に抵抗できないのである。神は主権者であるというときに、その方が国々の、統治者であることを宣言している。つまり、国々を立て、帝国を打ち倒し、王朝の、あ、ごめんなさい、言い方忘れちゃった。その、何でしたか。王朝の家を、ご自身の最もお喜びになる方向に決定されるお方、ということである。神は主権者であるというとき、その方が、唯一の君主、王の中の王、主の中の主であると宣言する。そしてこれがまさに聖書の神なのである。すごいでしょ？これがかなり長い定義。まあ、僕はちょっとまとめてこういうふうに書いたんですけど、皆さんちょっと見てください。神はすべての目において無限の方であって、 そして一切のものを支配しておられる。神はすべてのもののことを働かせ、最終的に神のご計画通りになる。まあ、皆さん、これを徹底的に信じるか信じないかによって、人生が本当に変わります。だから、あなたが、心、頭の中だけじゃなくて、あなたは頭と心で、神はどんなお方であるか、本当に分かっているなら、人生が全部変わりますね。だから、本当に神様のことを信頼したら、不安が一切いらない。心配が全部バイバイです。先週誰か心配しましたか？何か心配したんですか？その心配もバイバイです。本当に信頼したら、もう神様が全てを必ずご自分のご計画どれにする。偶然はないんですね。神の子供にとっては偶然は一切ない。だから私の罪の結果であったとしても、私が本気で神様に立ち返ったら、私の罪も神様が用いてくださるんです。まあ僕は一番好きな例はこのユダ、イスカリオテのユダですね。聖書にははっきり書いてあるんですね。悪魔がユダの中に入って、ユダがクリストを裏切ったんですね。ユダがこの支配者たちのところに行ったんです。悪魔が入って、ユダを動かして、そしてクリストが十字架につけられて、そこで悪魔が滅ぼされた。悪魔が自分の首を絞めた。それが神様の試験ですね。悪魔の働きも神様が用いるんです。最終的に全て神のご計画通りになる。まあ、皆さん、これを本当に頭と心でぜひぜひ、受け入れてですね、信じて、そうすると毎日の生活が変わります。まあだから、なぜ、試練が、まずじゃあ、アブラハムの試練をちょっとこれから紹介しますね。じゃあ、アブラハムの試練は、ここで、創世記の22章の1節と2節。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。もうはっきり神様だと書いてあるんですね。神は彼に、アブラハムよ、と呼びかけられると、彼は、はい、ここにおります。まあ、これがもしかすると夢の中だと聖書に書いてないんですね。でも夜の中で、幻の中で神様が現れたかもしれないね。で、神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛してる一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄として、イサクを私に捧げなさい。まあ、とんでもない話ね。本当にすごいショッキングな話ですけども、全焼はこの殺してから、灰になるまで燃やすということですね。それは全焼の生贄。まあ、これは、いろんなすごい言葉あるんですね。まず神様は、あなたの子、あなたの愛してる一人子。もうなんかすごく、なんていうの、その傷に死をかけてるようにね。あなたの子、あなたを愛してる子とか、もうどんどんどんどん辛い言葉言って、その一人子を連れて全焼の生贄にしなさいとか言ったんです。皆さん、この、すごく面白いのは、この話は全部アブラハムの反応、アブラハムの気持ちが一切書いてないんですね。すごい淡々と書いてあるので、だからある意味でさらに、なんてミステリアスのようなものになるんですけども、ただ、パンパンパン。まあ当時は、そういう偶像の神々に、生贄を、その子供を捧げることがよくあったんですね。だからアブラハムも、もしかするとね、まあこれが、神様が、これも願ってるかもしれないと思ったでしょうけども、やっぱり何よりも、アブラハム、あなたは、この前のヤサのメッセージのようにですね、あなたは、イサキよりも、私を愛していますかと言ってるんですね。 結局それがメインポイントですね。あなたの人生の第一は誰ですかと。まあ、結局、イエス様も同じようなことを言ったんですね。誰も母と父を私よりも愛しているなら私にふさわしいものではない。だから、ただですね、もちろん最終的に神様が許さなかったし、で、神様も旧約聖書の中で、人をその生贄にすることが絶対はしてはいけない。もう聖書ははっきりもう絶対神様が大嫌いだと後で聖書がはっきり書いてあるんですけども、ただ覚えててほしいのは、アブラハムの時に聖書の1ページもまだなかったんですね。聖書が書き始まったのは500年後です。アブラハムよりもモーセが500年後、そこの時に初めて神の啓示が字に始まったんですから、書き始まったんですね。だからアブラハムが1ページもなかったから、だから今は神様がこういう試練は誰にもしないんですね。なぜかというと、もう御心じゃないと私たちは分かっているから、聖書ははっきり、人々をこの殺すのは、もう絶対罪だと聖書が言っているから、だから今はそういう試練はないんですね。なぜかというと、そういう声があっても、そういう夢があっても、聖書と矛盾しているなら神様じゃないんですからね。そしてこれがはっきり神様と矛盾しているから、から今はありえないんですけども、でもやっぱりあの時は1ページもなかったし、アブラハムも神様のことをまだまだ分かろうとしているところですから、もう実はアブラハムが、もう40年以上神様と共に歩んだんですけれども、でも啓示がまだほとんどまだなかったね。聖書がまだ書かれてなかったから、だからアブラハムの知識もやっぱりすごく限られていたんです。でも、アブラハムが40年間以上神様と歩んでたので、徹底的に神様を信頼したんですね。まあそれが本当にすごくここで見えてきます。でもやっぱり試練が来るときには、私たちはまず、なぜまた私が試練があるのか。なぜあの人じゃなくて私ですかとか。次々、なぜ私だけが試練ばっかりとか。だから、それがすぐね、なぜと。まあ、やっぱり、地上で一部のなぜがだんだんそういう答えがやってくるんですけども、でも多くの場合は、やっぱり地上でわからない時もありますね。例えばなぜ私の兄が44歳で飛行機の事故で突然召されたのか。なぜ神様が彼を守らなかったのか。まあもちろん私たちがね、一部が今はだんだん分かってきたんですけども、神様がその死を豊かに用いてくださったんだけども、でもやっぱり分からない時もあるんですね。いろんなことが分からない。でも神様が全てを支配しておられるから、どんなことがあっても、本当にね、私は今戦い中だから、兄が、まあ一つの、そういう戦争の中の結果だったかもしれないけどね、悪魔との戦いで、だけども、神様が全てを益にしてくださるというはっきりした約束があります。ただですね、はっきりわかるのは、神様が全てを支配しておられるから、神様が許す試練は必ず、神様が全てをいいものに運んで必ず目的があります。私が理解できなくてもね、私が分からなくてもとにかく神様を信頼することがすごく大切です。まあ聖書にはこう書いてあります。これがまずこれちょっとこのルートをちょっと見せようと思ったんですけども、これが英語でアブラハムがイサクを捧げるというね、このアブラハムがベルシェバに住んでたんですけども、ベルシェバからこの今の現在のエルサレムはモリアの山はエルサレムのあたりですね。そしてここからここまではまあいろんなところを調べたんですけども、だいたい80から90キロぐらいですね。そしてかなり長い、歩くためにはねすごい長い旅ですけども、でもそこでずっとアブラハムが歩きながらどんなことを考えてたでしょうね。まああまり想像できないんですけども。でも皆さん、アブラハムの試練について見る前にちょっとだけこのヤコブのところをちょっと紹介したいんですけども、ヤコブの一章、2節から4節はすごく大事な言葉が書いてあります。私の兄弟たち、様々な試練に会うときはいつでも、この上もない喜びと思いなさい。 あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない、成熟した完全なものとなります。やっぱり目的は、成熟した完全なものですね。こういう人になったら、すごくやっぱり用いられて、人生がどんどんどんどん素晴らしい人生になります。でも、成熟した完全なものになるために、やっぱり試練が必要ですね。で、様々な試練に遭うときには、いつでもこの上もない喜び。これがすごい言葉ですね。この上もない喜びと思いなさい。まあ皆さんのプリントにちょっと括弧の中に入ってある、今読まないんですけど、第一ペテロのところに、そこでやっぱり、場合によってね、試練によってやっぱり悲しむこともあるんですけども、だけども、試練の中にあって、キリストに目をいつも止めるなら、キリストにあって喜ぶことができますね。どんな試練でも。だから、キリストにいつもフォーカスしないといけないんですね。そうじゃないとやっぱり喜べないと思いますけども。様々な試練と書いてあるね。皆さんはどういう試練は今あっているでしょうか。まあ学生にとってはね、その受験という試練が今終わったばかりのところだと思いますけども。あとでね、学校で時々いじめがあって、まあ職場でもね、パワーハラスメントとか、また嫌な上司が置かれて、そういう嫌な上司という嫌と思ってることもやっぱりだんだん思考パターン変えないといけないんだけど、でも、どんなところでもやっぱり試練が必ずあるんですね。でもそういう試練は、やっぱり偶然ではないですね。病気はよく試練となりますね。結局それも聖書がこの懲らしめとしてよく第一コリントのところに、こういうこと書いてあります。これは第一コリントの11章のところが、ふさわしくないままで主の晩餐預かるときに、私たちが主によって裁かれると書いてあるんですね。まあその裁きはその病気だとか場合によって死んでしまうときもあると書いてあるんです。でもそれがここにその理由はここに書いてあります。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためです。だから罪に定められることのないために神様がその懲らしめをしてくださるんですね。まあ結局その懲らしめによって私たちが悔い改めて、そしてこの罪から逃げられるんですから、まあこれもですね、場合によって病気も懲らしめとなるんですね。ある教会の一人の人が大きな病気にあってですね、でその病気の時にその人がすぐ分かったんですね。あ、分かった。私の人生はこういうところがあまり良くなかったから、でその人にとってはその病気がすぐ分かったんですね。なぜその病気になったのか。でも私がですね、例えば、安子さんが病気になったら私が、安子さん、あなたは罪を犯したから病気になってるよとか、と絶対言ってはいけないんですね。それはもし懲らしめであれば、本人が直接聖霊が語ってくださるから、でも逆に私たちもそう思ってはいけないと思いますね。まあ病気はいろんな理由があって、本当にでもやっぱり懲らしめの時もあります。また、懲らしめといっても、やっぱり、どうにしても試練となりますね。私が一切悪いことしてなくても、その試練によって、私がやっぱり成長するんですから、だから試練によって、やっぱりいいことになります。まあ、もう一つのことはですね、試練が必要な理由あると思います。それは、私たちがもっとその現実に戻るためですね。まあ、皆さん、この言葉が私が好きですけども、どうぞ一緒に読みましょうか。声に出して。これがエペソの5章、14から16。これもいい言葉だと思います。ちょっと読みましょう。はい。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠ってる人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ。そうすれば、キリストがあなたを照らされる。 というわけですから、賢い人のようではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。悪い時代だから、目を覚まさないといけないんですね。だから時々やっぱりだんだん慣れてきて、世の中にはこんなにひどい状況があるのに、こんなに人々が私の助けが必要のに、私がただこなしているだけで、だんだん眠くなってきて、眠くなってきて、そして、忘れちゃうんですね。この世の中は、まだ天国ではないんです。ね、御心が天で行われるように、この地でも行われますように、どうぞ神様、私を用いてください。だから、この目を開けて、そして、やっぱり賢く生きるように、歩むことがすごく大切です。だから試練によって、やっぱり、あ、何を考えてたのか。やっぱり起こされる時があるんですね。試練によって。だから、やっぱり人間がね、罪の性質がなかったら、試練がいらないんですけども、いや、でもやっぱり成長のためには、どうしても必要ですね。でも、それがやっぱり幸せへの、道です。じゃあ皆さん、アブラハムのところをちょっと、続けましょう。ここは、アブラハムがこの、イサクと、あとで他のしもべたちと一緒にモリアの地方に向かっている時ですね。で、こっちはもうしもべたちを残して二人だけが山に登るんですね。まあ、イサクはもしかするとこういうような年齢ぐらいだったでしょうね。だからそうじゃないとお父さんがこの焚き木を運ぶはずですけども、でも、押せたんですからね。息子が運んだんですから、だからちっちゃい子供じゃなかったと思いますね。まあ面白いね。ユダヤ人の伝統によると、昔の書かれているユダヤ人の昔の伝統には、イサクは37歳だろうと。なぜかというと、次の章に、創世記の23章にサラが死ぬんですね。で、サラが死んだ時にイサクは37歳だったから。で、こういう伝統もあるんですよ、ユダヤ人の伝統の中で。イサクと、アブラハムが山に向かって家を出た後に、誰かが奥さんに、これからアブラハムが子供を捧げると聞いたら、ショックで死んでしまったと。まあ、それが書いてないね、聖書には。でもそういう伝統もあるんですけども。でもとにかく少なくとも多分、イサクが、青年したぐらいですね。まあ、とにかく強い人で焚き木を運んで、お父さんだけで一緒に登ったんです。で、聖書ではこう説明してるんですね。じゃあ皆さんどうぞスクリーンを見てください。このさっきの続きですね。だから夜で、おそらくね、神様がアブラハムに語って、翌朝早く、アブラハムは老婆に蔵をつけ、二人の若い者と息子をイサクと一緒に連れて行った。まあ、まず驚くのは、アブラハムがすぐ動いたんですね。すごい素直ね。私だったら多分一週間断食して、本当に神の声だったか、まあ、結局知りたいんですね。これが本当に神の御心かどうか。でもアブラハムがすごい確信持ったみたいだから、もうすぐ動いて、そして、穴にしもべがいたのに、自分でロバに蔵をつけて、自分でこの、彼がこのその焚き木を割ったと書いてあるんですね。まあ多分あまりも彼が心配で、どうしようもないだから何かしないといけないとか、なんか動きたかったでしょうけども、こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。3日目に、まあからまあ90キロぐらいだったらですね、ゆっくり歩いて、まあ多分3日目の午前中にその山を見て、そしてアブラハムが目を上げると、その場所が遥かかなたに見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をして、あなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその息子、イサクに負わせ、火と刃とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。まあ、ここは、 あるところに書かれたんですけど、このアブラハムの信仰の言葉ですね。私と子供は行って礼拝して戻ってくる。だから彼が子供も戻ってくると信じたんですね。まあ実はですね、ヘブル書にははっきり書いてあるんですね。このアブラハムがこの神様がイサクをよみがえらせることも信じたと書いてあるんですね。だから、まあ、ある意味で本当によみがえったんですけどもね、結局アブラハムがそこまで神様のことを徹底的に信じていたんですね。まあここでその次のところがやっぱり一番分かりづらいところですけども、じゃあ次は行きましょう。7節、イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。もうアブラハムの心はどうでしょうね。どう答えたらいいのか。もう皆さん、神様につけられた時から、ね、一切書いてないけども、アブラハムは心はどうでしょうね。どんな状態だったでしょう。そしてこういう時に、アブラハムが、イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。まあ本当に信仰の言葉ですね。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。まあここでは一番想像できないんですね。アブラハムとイサクの間に目を見たらイサクはどう思ったか。あとで一番不思議なのは、やっぱりイサクが賛成していなかったら絶対できなかったんですね。イサクはお父さんよりも多分2倍以上強かった。だからお父さんも120歳ぐらいね、生まれた時は100歳だったから、まあだから120歳ぐらいで、120歳以上、だから、イサクが多分自分でまず焚き木の上で横になって、それで縛られたでしょうね。お父さんが彼を縛られた状態で多分運ぶことできないと思いますから。だからやっぱり焚き木の上で自分の意思で横になって、そこで縛られたでしょうね。まあ、ここで、私たちは想像できないんですね。でも、特にこの場面が私たちが想像できないんですね。このアブラハムが手を伸ばして、そして彼が決断したんですね。本当に殺すと決断した。もちろん神様が最初からその予定はなかった。でアブラハムがもう殺そうとした時に、アブラハムという声があったんですね。でそこで神様がもう一回語って、そして神様がこう言ったんです。アブラハムは手を伸ばして歯を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えて、はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。もう神様から見ればもう捧げたんですね。殺さなかったんだけども捧げたんです。それは神様がしてほしかったんですね。だから結局自分がいただいている恵みをいただいたお方よりも大事にしないんですね。息子は神様からいただいた恵みだったから、でもその息子よりも手の父様を愛することが、ここではっきり試されたんですね。まあ、アブラハムがどこまで従うのか、アブラハムの第一の愛は誰であったのか、それが本当にここですごく試されたんですね。皆さん、やっぱり 神様が後ではっきりですね、その人を犠牲にする、人を生贄にするのは絶対してはいけないし、さっきも言ったと思いますけど、この人々が罪があるので身代わりとなれないんですね。だから動物じゃないと身代わりとなれない。だからそこでアブラハムにも神様が備えたんですね。これが最後の13から15節ですね。まあ、このところの最後の部分ですけども、アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っかかっている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄に通して捧げた。そしてアブラハムはその場所をアドナイエロエ、さっきも賛美の中であったんですね、と名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。それから主の御使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の見つけである。私は自分にかけて誓う、あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を星の空、空の星、夕べの砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を打ち取る、勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。すごいですね。地のすべての国々は祝福を受ける。日本人も含めてですね。やっぱりアブラハムが聞き従ったからである。まあすごいですね。神様の素晴らしい恵みがアブラハムにどんどんどんどん増し加えたんです。皆さん、この話はやっぱり試練についてもいっぱい学べるし、あとでこの場面がやっぱり特に主イエス様とイサクのことがよく考えることができますね。ある人がこのようにまとめたんですね。ちょっと皆さんスクリーンを見てください。主イエスとイサクの似てるところが、お父さんに愛されたその一人子だった。でご自分を捧げた。で犠牲となるために自分で木を背負って丘を登った。まあ、途中でね、イエス様の場合は、シモンが十字架を運んでいったんですけども、でもそれが、イサクの場合は、この自分を燃やすための、自分が燃やされるはずの焚き木を自分で運んでね、イエス様がその自分の十字架。で、同じところで捧げられたね、同じ地域で同じその森や、の山々のところで捧げられた。実はですね、第二歴代史を見ると、アブラハムが捧げたイサクのところに、その山で、神殿が、旧約聖書の神殿が建てられたんですね。同じ山だったと。第二歴代史を見ると、そこで、モリアの山だと書いてあります。そして、イサクも死が告げられて、3日目に解放されたんですね。まあ、象徴的だけども、蘇ったんです。まあ、イエス様がもちろん3日目の日に蘇ったんですから、だからすごくイエス様とイサクのことがいろんなところを比べられるから、だからこういう私たちがあまり信じられない場面ですけども、でもこの場面で、やっぱりこの福音もはっきり伝えられているんですね。後ほどイエス様がこの世の罪を全部背負って、イエス様だけが罪がなかったので、みんなの生贄となれたんですけども、でもそのイエス様が来るまではやっぱりこういう動物が、罪のない動物がクリストのシンボルとして捧げられた。だからね、バプテスマのヨハネもイエス様を紹介した時に、世の罪を取り除く神の子羊だと言ったんですね。だからイエス様が神の最終的な子羊だ。そしてこれはやっぱりイエス様がその時もイサクの代わりにこの羊が捧げられたんですね。でそれはもちろん最終的に神の子羊イエスキリストが捧げられたんです。まあ皆さん、このアブラハムがこんなにたくさんの祝福があったんですけども、やっぱり私たちも 試練は辛いんだけども、でも後で喜びが来るんですね。試練最中ですね、なかなかその時に喜べないけども、でも後でだんだんもっと成長して、もっと神様によって用いられて、やっぱり喜びが来ます。まあ私たちがもちろん、この地上でイエス様以上苦しんだ人がいないんですね。まあなぜかというと、イエス様がこの一切罪のないお方が、この全人類の罪を背負ったんですから、だからその苦しみは私たちがもう私たちの人間の理解を全部完全に超えていますね。でも誰よりも苦しんでくださったイエス様が、やっぱり誰よりも幸せな人だったんですね。で、そのイエス様も、今日もこの最後にですね、私がこの言葉で終わりにしたいんですけども、イエス様が最後の晩餐の時に、神手の父様に祈っておられたんですね。で、その時にイエス様が手の父様に向かって、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。皆さん、これこそ本当の幸せな人生ですね。やっぱり私たちの人生も、明日終わっても、これから20年、30年後終わっても、まあ若い子たちにとってはね、60年後終わっても、でも大事なのは、これが言えるかどうかですね。これが言えたら自分の人生は成功した人生です。神様が私にお与えになったこのご計画を私は全部成し遂げて、地上であなたの栄光を表した。そう言える人が本当の幸せな人ですね。そう言える人が本当に充実した人生であって、人生が本当に最高の人生となります。まあ神様があなたのためにすごい計画があります。ただ、そのご計画を果たすことのためには、やっぱりいろんな訓練が必要です。だからその訓練は、イコール試練ですね。だから、訓練として喜んで迎えるように、聖書が進めています。だから皆さん、どんな試練であっても、とにかく、三つのことを絶対疑ってはいけないんです。神は、永遠の愛を持ってあなたを愛しています。神の愛、神の力、神の主権。その三つのことを絶対忘れないでください。そうすると、どんな試練があっても、喜びを持って迎えることができます。神はあなたを徹底的に愛しています。そして、無限の力を持ってあなたの神の家の数も分かっているから、あなたに起こることが一切偶然はない。そして、神がすべてを支配しておられて、神が無限の主権を持っているから、最終的にすべて神のご計画通りになる。それを本当に信じたら、もうリラックスして、まあ、はい、試練君どうぞお入りくださいと、喜びを持って迎えることができます。お祈りします。天のお父様、あなたの素晴らしい約束を感謝します。あなたは、すべてのことを働かせて、益にしてくださるという約束は今日も変わらないことを感謝します。あなたは、永遠の支配者であって、この世の中にあるもの、私たちの毎日の小さな出来事から、大きなことまで、突然、コンピューターが交渉してしまう。突然何かあって、でもこれからどうかどんなことがあっても、それ偶然ではないと私たちがいつも覚えて、悪魔の攻撃であっても、あなたが許したことであるので、すべて、あなたから来るものであっても、悪魔から来るものであっても、最終的に私はあなたと共に歩んでるなら、すべてあなたのご支配の中にあって、すべてあなたのご計画通りになると、私は徹底的にあなたを信じることができるように助けてください。お願いします。 天のお父様、どうか私たちが少しずつ成長して、喜びを持って、試練と面と向かうことができるように助けてください。どうか、どんな試練であっても、あなたが必ず全てを支配しておられることを覚えて、リラックスして、日々あなたと共に楽しんで生活できるように助けてください。お願いします。イエス様、あなたの主権、あなたの愛、あなたの力を心から感謝します。あなたの皆によって合わせて祈ります。アーメン。アーメン。ハレルヤー。